はようございます。
おはようございます。
ジョジョ大学の学長です。
渡地野です。
村です。
さあ、以前ね、あのラスンさんかな、あのお便りで嘘食いの話をしてくださいみたいな、
まあ、あったね、
嘘食い、あの
なんて名作、
名作
ギャンブル漫画、
そうギャンブル漫画だね、ギャンブル漫画、読み合いの漫画だっていう、そういうことでね、あの私も読もうと思ってて、読むきっかけがないなと思ってたのを、まあ、これをきっかけにと思って読んだんですよ、うんうんうん、まあ、それ読んでたから試験落ちたのかなっていう説もあるんだけど全40何巻だ、3巻かな、
42巻かな、そんなんだ、
うん、
もう完結してるんだよね。
完結しました、はい、最後、うん、どうなったかまで読みました、一通りね、うんうん、まあ一回読んだだけだからそこまでちょっと詳しくは話せないんだけど、まあ、読んだ感想と、うん、まあ、2人が読んでないんでしょ。全然
読んでないです。
ねえ、全く読んでないわけじゃないです、うん、僕はマジで。
あ、そうなんだ、
うんうん、あの序盤が出た当時だね、だから 1,2 巻は読んでて、その主人公がその白髪の男性だってことは覚えてるんですけど
そう、まあ、ほぼ知らないってことね。でもね、
ほぼ忘れちゃってますね。だからそのギャンブル漫画だっていうことぐらいかな、うん、あとなんか映画があってね、最近 3,4 年前かな、
映画
見てないけど、それも、う
ん、あんまり良くない、評判良くないんだよね、あれは。
そうだね、うん、あれ中田ディングの中田秀夫監督が撮った映画がありますけどね。
そうね、嘘食いという、まあ、あるんですよ、うん、そういうのが、
うん、
と一応あれしようかな、見ながらやろうかな、登場人物名前とか間違えるとあれだから、うん、はい、というところで、じゃあちょっとプレゼン形式でというかね、どういう話なのかっていうのが分かったから、2人にじゃあちょっと、まあ、要点をちょっと説明していこうかな、説明というかね、面白かったかどうかっていうところですけど、
うんうん、
面白かったです、これは、
うん、
結構、まあ、だから最後まで読めたっていうだけで俺はかなりいい漫画だったなって思うんだよ。もう最後、
まあね、てか40巻以上も続いてね、うん、映画にもなる、
あれ、こんなに長いんだ、
横浜流星からからね、そんぐらいだから人気ではあるってことだよね、
うん、まあ、かなりね、そのギャンブル漫画と言いつつ怪事とかを想像すると全然違う漫画ではあるね。確かにそのギャンブルでこうな勝負つけて相手の、まあ、もちろんね、金だったりとか命だったりとか、まあ、いろいろかけるんだけど、まあ、それを手に入れて、うん、で、成り上がるぜっていう、そういう話がまあ根っこにあるんだけど、まあ、途中途中にかなりね、バイオレンスな部分があります。もう、う
ん、
捨て頃勝負みたいな、なんならこうテロリストとバチバチ戦うみたいな、うん、そういう
ちょっと裏社会っぽいもんね。
そうね、なんか
肩着じゃないというか、
うん、まあ、結局その、 あの、まあ、重要なところで、まあ、あれですよ、主人公、まあ、嘘食いのね、という名前の人がいるんですけど、
嘘
食い君、嘘食い君じゃないんだけど、彼の名前は
そう
マダラメバクっていうね、
ま、あ、そうっす、はい、マダラメバク、
マダラメバクさんと、あと梶高臣って、まあ、この、まあ、バディ形式ですよ最初はね。
うん
うん、で、まあ、その梶君っていう子がそのある時、まあ、ひょんなことからそのバク、マダラメバクに、うん、まあ、声をかけられる、まあ、声をかけたんだな梶君が。で、うんうん、で一緒にこう行動する、一緒にその、かけろうの世界に入るわけですよ。かけろう、かけろう勝負の世界に入る、うん、かけろうっていう、うん、まあ、これがね、用語なんで、一番大事な用語なんだけど、
うん、
かけ事をする時の立ち会い人をする仕事があるんですよ。いわゆるそのルールをちゃんと決めたりとかで、
はいはいはいはい、
あなたはこれをかけましたね、あなたはこれをかけましたね、であなたはこれかけて負けましたね、では、かけたものを取り立てますってとこまでしてくれる、確実に取り立ててくれるの。だから持ち逃げとか、
ディーラー
だ、うん、まあ、ディーラーだ、ディーラー、うん、まあ、ディーラーだな、
うん、
そうで、立ち会い人っていうその組織がある、それがかけろうっていう組織がある。これが
大事だよね、そう、そう、勝手にやってるわけだもんね、カジノとかじゃなくて、その辺で、
そうそうそう、1対1だ基本的にはね、
うん
う
ん、
っていうところです。で、誰かがそれを見ててくれるから、まあ、確実に、賭けは成立させますよっていう仕事の人がいて、これが、
なるほど、
昔、大昔、まあ、江戸時代ぐらいから続いてる、実は、うん、裏稼業としてある仕事であると。で、賭、うん、けごとにこう携わって、かなりね、その、偉い人だとか、まあ、権力のある人同士の戦いとかにもこう入っていくわけだから、どんどんこう根を広げていくんですよ。いろんなところに自分の部下をこう忍ばせたりとか、あなたその弱みを ね、握ってということで、実はその裏、日本のこの裏の中でかなりの権力を持つ組織になっている、 警察とか、警察とかが入ってくると面倒じゃない、やっぱ掛け事とかさなってくる。
まあそうね、違法だからね、
うん、だからそういうところにもちゃんと、話が通せるようになってるんですよ。
ちょっと待って、
はい、
つまり立ち合いをして負けた人の支払いを確実に取り立てる、つまりたまみってこと？
ああそうだね、たまみ、そうだね、たまみの仕事をしてます。そうです、
たまみの仕事、
そうザ・ロック。
確かにあれすげえ嘘っぽいね、あれ勝手にやってるもんね、チンチロ勝負。
そう、
あれ、なるほど、
あれかけろうだね、言ってしまえば本当に
あれかけろうか、
たまみです。タマミがいる。
タマミ。
でタマミが組織化されてて、
タマミがいっぱいいんだね。
そういっぱいいる。で、基本的にめちゃくちゃ強いですこいつら。
ほんほんほん。
で、取り立てをやる人っていうのもいるけど、その立ち合い人そのものが取り立てる場合もあるぐらい、まあ、腕っぷしの強いやつらがいるわけだ。
うん、
で、まあ、集団があって、で、実はそのカケロっていうやつにもやっぱトップがいて、まあ、かなりの権力を持ってカケロ自体をこう操ることができると。
うん、
で主人公マダラメバクはそのカケロウの親分ですね、を超える館超え、親方様って呼ばれてるんだよ、そのカケロウの一
番。ああ親分ではないので
、ね、うん、親方様、うん、親方様を賭けの勝負で勝てば、うん、任せば、うん、その権力を全て手に入れられる。
えー
うん、逆に言うと、そのハードルは高いよ、かなり。なんか1回の勝負に500億はかけなきゃいけないし、なんなら命もかけなきゃいけない。そう、まあ、全てをかけることでそのステージに立つことができるっていうので、まあいろんなね、あれを賭けを経て力をつけて金を貯めて、で、賭け浪にのその館越えの勝負に挑みますよという、そういう話なんですよ。
そうなんだ。
うん、っていう中で、まあおもろいよ。俺ね、そのお便りの中ではそのエアポーカーっていうね、
エアポーカ
ー、エアポーカーっていうのがまずさ、なんだか分かんなかったよ俺。
うん、分かんないね、うん、
これ言っちゃっていい、言わない方がいいかな。
言わないとでも分かんない
そう、うん、エアポーカーっていう勝負が、まあ、面白いですよって、うん、で何を見てもそれ書いてあるのよ、うん、エアポーカーはもう名勝負だみたいな。でなんならエアポーカーまででいいよって書いてあるの読むならもうエアポーカーまで、あとは打足みたいな、
バロックワークスみたいなことだ。
あ、そんなこと言われてるから、じゃあエアポーカーまではとりあえず読むかと思って読んだの。そしたらさ、うん、エアポーカーね、全49巻あるんだわ。 全部49だ、うん、全巻49話で9巻で、多分ね44巻ぐらいだねエアポーカ
ーじゃあそれじゃん、もうエアポーカー漫画じゃん
最後だった、もうほんとほぼほぼほぼ最後まで。
あ、そうだ、あラストってことね。ごめんごめん、
ほぼラスト。
40巻分あんのかと思った。
いや違うエアポーカー編は本当に最後だった
最後ね。
そう、はい、だからエアポーカーまで読んだら最後まで読むわいっていう感じだったんだけどまあ、とにかくだから、ただね、俺ねエアポーカーよりもそれ以前の結構初期の頃の話の方が割と俺好きだったんだよね。
ちょっと待って、エアポーカーで何なの結局。
いや言うこれ、なんだと思 う、 なんだと思う、エアポーカー。
どういうものかだけ教えてよ。
エアポーカー、
だから、うん、実際にカードを使わないで頭の中にある、うん、数字でポーカーをする。
ああ、なるほどね。エアギターとかのエアだ。なるほど、
そうそうそう、
50点
おはん
村さんどう思う？ちょっと
分かんない。まあでも確かにカードは使わないのかなって感じするね、名前で言うと。
うん、
これトランプを使わず、
うんうんうんうん、
なんだろう。
はい、というか、じゃあちょっと正解言うね。うんうん、エアポーカーは実は、これね、言うと2つの勝負が同時に並行で行われてるんだけど、
うん、
1つ、まずチップがあります。チップがエア、うん、エアです、空気、うん、このポーカー勝負水の中で行います。
その
はい、だエアをかけた勝負ポーカーです。そして
死ぬんだ、
うん、だからその空気ボンベみたいなのがついてて、
なるほど、
そう、自分でまずその消費するそのエアとかけるエアっていうのを、まあ、選びながら戦わなきゃいけない。
血液麻雀的なことね。
ああ、まあまあそうだね、吸血麻雀的な感じですね。 でやっぱそのリミットもある、はいはいはいはい、で、トランプも使いません。これは正解。
え？おう、
数字だけが書かれてるカードがそれぞれ配られて、
おうおう、
でそれをまず、出して勝負を出します。勝負します。パン出してから、うん、表を開けます。バン、
うん、
で数字がそれぞれ書いてある、8とか11とか書いてある、
うんうんうん、
そっからベットする。
ベットってなんですか。役はどうするの。
そう、この役は、うん、その後に掛け金が出揃った後、コールが終わった後に発表される、うん、勝ちか負けかこれは、うん、だからその8と11、単純に数字が大きいのは11だけど勝つのが8だったりする。
ほう、
え、そのそれ、そう、え、だ、役決める人次第ってこと。それ何。
うん、そうなんです。これはですね、2個勝負が同時に行われてるって言ってたんだけど、この数字がまず、うん、トランプの全部5枚配られるの、数字が、
うん、
5枚配られたうちの1枚を使うんだけど、この5枚っていうのがに書かれてる数字を全部足すと、うん、うん、デッキの半分になる。トランプの数字の合計値が書いてある、うん、5枚の合計値、
うん
うん、11114とか作ると8って書いてある数字はだからエースのフォアカード、うん、1たす1たす1たす1たす4で8、
ね、はいはい、内訳は分かんないけど、
そう、合計数だけ分かる、
バリューの合計数だけ分かるということ
ですね。そういうことですっていう状態、う
ん、あ
で勝負をするんだけど、